藤ちゃん
上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト2010
第36回目となりました。アクセシビリティポッドキャスト、本日も三井リンクスのスタジオからお届けしてまいりたいと思います。私は辻ちゃんこと三井リンクスの辻勝利です。そして
はい、上ちゃんことインフォアクシアの植木です。
よろしくお願いします。
辻ちゃん、今日もひろちゃんいないけど、
はい、今日も仕事の関係でちょっとお休みなんですよ。
出演拒否深刻だねこれね。
いやいやいや、
思ってた以上に。
いやいやいやいや、もう全然参加したかったと申しておりましたので。
じいちゃんあれだね、道歩くときは気をつけた方がいいね。
そんなに嫌われてんのかな。ということで今日も2人でアクセシビリティポッドキャスト熱くお届けしてまいりたいと思います。はい、辻ちゃんも教えてあげる。ということで、今日はですね、
ということでというかあれね、辻ちゃんも
俗の仲間に
対抗してきたね。
はい、私も上ちゃんに習ってですね、これがやってみたいなと思って今回やらせていただきました。
意外と冷めた僕がここにいます。
はい、
はい、
今日はですね、はい、前回までは上ちゃんに JIS-X8341-3 改訂版について話してもらってきたわけなんですけれども、はい、今回ちょっとですね、ウェイアリアについて私の方からデモをご紹介しようかなと思いまして。
ありゃいいねよ。
ありゃいいねをですね、スクリーンリーダーの音声で実際にどんな風に読まれてるのかっていうのをご紹介していこうかと思うんですけども。
久しぶりですね。
はい、うん、でアクセシビリティポッドキャストではウェイアリアについてですね、第18回のコンテンツの中で、うん、結構キダちゃんにも参加してもらって、
お
懐かしいですよね。去年になりますかね。
これが36回目だからちょうど
おととしかな。
半分。そうだね。
そうですね、うん、半分になりますね、うん、18回の方でお届けしてきたわけなんですけれども、はい、後編の方では私がいくつかデモをご紹介させていただきました、
うん、
で今日はですね、さらに最近こうジョーズ10が発売になりまして、
はい、
でこれまでは結構 NVDA でウェイアリア対応コンテンツの読み上げっていうのはできたんですけども、うん、日本のスクリーンリーダーでもジョーズで読み上げができるようになりましたので、改めてご紹介しようかなと思いまして、うん、
なるほど、
デモを用意してまいりました。
はい、
はい、まずご紹介するのは、アリアリクワイアードという項目なんですけれども、うん、アリアリクワイアードっていうのは入力が必須の項目について、うん、表現する方法で、前回上ちゃんに紹介していただいた赤字は必須項目ですっていうような項目ありましたよね、はいはい、うん、でその必須項目をスクリーンリーダーでも読み上げ可能な形で紹介する手段としてアリアリクワイアードというのがあります。
なるほど、それを使っておくとスクリーンリーダーがそれが必須項目だっていうことを認識できると。
そうなんですよね。
なるほど。
でこのアリアリクワイアードの面白いところは、うん、例えば日本語のコンテンツの中で、うん、このアリアリクワイアードを使っておきますと、
うん、
スクリーンリーダー、英語のスクリーンリーダーでアクセスした時には、うん、コンテンツそのものは読めないんですけれども、うん、必須項目である部分は必須ではなくてリクワイアードっていうふうに読まれるんですね。
ほうほう。
だから言語に依存しない形で必須項目をスクリーンリーダーに伝えることができるというので、ちょっと面白いなと思っているんですけれども、うんうんうん、はい、では実際にコンテンツの読み上げを聞いてみようかと思います。
はい、
今 NVDA が起動してまして、
うん、
今回使用するのは Firefox なんですけれども、
はい、
NVDA インターネットエクスプローラー8とか、
うん、
7もそうだと思うんですけど、
うん、
これまでは Firefox でコンテンツの読み上げは主にやってたんですけれども、両方でできるようになりましたので、
はい、
ぜひ使いやすい方を使っていただければなと思います。
はいはい、
この、入力フォームが今出てまして、ページタイトルがですね
お問い合わせフォームにもじった Firefox、
お問い合わせフォームにというふうに読まれました。
はい、
でこのフォームなんですけども、ちょっと上ちゃん簡単にフォームの概要を。
はい、テキストフィールドがまず3つ並んでまして、 一つ目には名前括弧必須というラベルがついてます、
はい、
で二つ目が、E メールアドレス括弧必須、
はい、
で三つ目がウェブサイト括弧任意、
はい、
で四つ目がこのテキストエリアなんですけれども、お問い合わせ内容を入力してください括弧必須と、
はい、
いうテキストラベルがついてるフォームですね。
いわゆる一般的なお問い合わせのフォームなんですけれども、
はい、
でこの中でアリア、リクワイアードという技術が使用されてます。ではまず、名前のフィールドをちょっと読んでみたいと思うんですけれども、
名前括弧必須コロンエディット必須オートコンプリート付き、
はい、このように、読み上げられました。名前括弧必須、
名前括弧必須コロンエディット必須オートコンプリート付き、
この必須が2回読まれてるんですけれども、うん、最初の必須の括弧必須の方は、うん、フォームに実際に書いてあるんですよね、
うんうんうん、
で次のフィールドが
E メールアドレス括弧必須コロンエディット必須オートコンプリート付き、
同じように E メールアドレス括弧必須で必須が2度読まれる形になってます。で、実際に名前のフィールドにちょっと文字を入力してみたいと思います。
名前括弧必須名前エディット必須オートコンプリート付き、
ここでですね、
TSUJIKATSUJOSI
今スペースなしで辻勝利と書きました、
うん、
で、次の E メールをアドレスを入れるためにタブキーで移動してみたいと思うんですけれども、
名字と名前の間には空白が必要です。アラート名字と名前の間には空白が必要です。 E メールアドレス、
このようにですね、名字と名前の間には空白が必要ですというふうにアラートが出ました、
うんうん、
でこれはアラートでこうスクリーンリーダーに通知してるんですけれども、うん、これまでのフォームだと実際に入力が終わってからデータを送信した後でなければこういうエラーメッセージっていうのは読むことができなかったんですね、
うん、
なのでこのアラートもスクリーンリーダーユーザーにとっては便利な情報源かなと思います。
なるほど、ロール属性のアラート
を
使うと今みたいにアラートが即読まれると。
はい、
なるほど。
では E メールアドレスの方もちょっと書いてみようと思うんですけれども、わざと間違えたメールアドレスを辻.mitsue.co.jp と書いてみました、
うん、
で移動しますと
不正なメールアドレスです。アラート不正なメールアドレスです。
こちらもやはりこうアラートが出ますと。
なるほど、
はい、でまあフォームのデータを送信する前にエラーを修正してから送信できるということで、こちらも便利な情報源かなと思います。
特にエラーがなければそのまますんなり次の項目に移動する。
そうですね、
うん、
はい、これがアリアリクワイアードとロール属性のアラートを使った例になります、
うん、
では次の例をご紹介してみようと思います。これはですねランドマーク属性というものでして、
はい、
コンテンツ上の任意の場所に移動するためのこう、まあ、ランドマークというか目印みたいなものになります。今ですね開いているコンテンツがマルコ・ゼヘさんが書いていらっしゃるブログの1コンテンツなんですけれども、うん、ちょっとタイトルを読んでみますね。
Easy Area Tip Sharp 4 Colon Landmarks MARCOS ACCESSIDILITYBLOG Mozilla Firefox、
はい、こういう Easy Area Tips 4という、まあ、ページなんですけれども、
うん、
このマルコさんのブログには実はランドマークが設定されてまして、
はい、
簡単に、移動コンテンツの中で移動することができます、
うん、
でまず出てくるのが
大見出しランドマーク MARCOSACCESSIDILITYBLOG、
大見出しランドマークというふうに読まれてるんですけども、
うん、
これはいわゆるバナーになります。
なるほど、
はい、
これバナーっていう名前ですけどそのページのヘッダーの部分を示すためのランドマークですね。
そうですね、
はい、
ランドマークがありまして次に出てくるのが
メインランドマーク Firefox 3.5.4 Fix スサーテンコムボブを、
このメインランドマークというのが出てきます、
はい、メインコンテンツがここにありますよというのを示す、
そうですね、
ランドマークですね、
はい、はい、次に今すいません NVDA で D キーを押すことでランドマークジャンプができるんですけれども、
ああなるほど、
はい、これ上手になりますとセミコロン で移動することになります。
うんうんうん
うん、でもう一度 D キーを押してみますと、
コンテンツ情報ランドマーク MARCOSACCE、
はい、このコンテンツ情報というランドマークがありまして、うん、まあいわゆるこのコンテンツの情報ですね、だいたいフッターの部分に当たるんですかね。
そうですね、あのコピーライトとか、
そうですね、
プライバシーポリシーなんかへのリンクがある部分に使うというふうに使用書には書いてますね。
はい、
はい、
そのような感じであの、うん、コンテンツの中の任意の場所にこう移動することができます。
なるほど。
で、今回紹介したのはこの大見出し、バナーというランドマークと、メインというランドマーク、そしてコンテンツ情報のランドマークなんですけども、うん、この他にもですね、検索をするためのランドマーク、
はい、サーチってありますね。
サーチですね、はい、検索をするための入力項目などにジャンプするサーチという、ランドマークですとか、
うん、
あとですね、アプリケーションっていうランドマークがあるんですね、
うん、
でこのアプリケーションっていうのがちょっと特殊で、
うん、
いわゆる最近あのコンテンツの中でこうアプリケーションの機能を実装したようなものがありますよね、
はい、
それをこうスクリーンリーダーで使うときに、まあ、そのアプリケーションにジャンプして、でしかもあのスクリーンリーダーって JAWS とか NVDA は仮想バッファーというところでコンテンツの中の情報を読むことができるんですけども、
うん、
アプリケーションを操作するときっていうのはその仮想バッファーのモードっていうのから抜けて、
うんうんうん、
いわゆる、実際にこう入力とかをするときにあの直接なんて言うんでしょうね、コンテンツに情報を渡さないといけないので、
うん、
まあ、JAWS でいうとフォームモードっていうのがあるんですけども、うん、フォームモードがオンの状態っていうのにしないといけないですし、うんうんうん、NVDA でいくとブラウザモードをオフにするっていう状態にしないといけないんですね、
うんうんうん、
でそれをこう、まあ、アプリケーションっていうランドマークがあるとスクリーンリーダー側で自動的に制御してくれるようなこともできるようになってます。
はい、
でこのランドマークなんですけれども、うん、海外では結構たくさんいろんなブログですとか、
うん、そうですね、
はい、まあ、Gmail とかでも使われてるんですけども、うん、あとは Yahoo などでも用いられてます、
うん、
で日本であんまりたくさん例を見たことがないんですけれども、うん、まあ、これからですねこう対応するスクリーンリーダーも徐々に出てきてますので、多くの場面で使っていただければなと。
そうですね、まあ、はい、どうしても HTML でマークアップしようとすると、例えば H1 どこに置くかとか、
そうですね、
結構悩みますけど、これは例えばヘッダーだったらバナーっていうまずランドマークを作って、でナビゲーションだったらナビゲーションっていうバリューもありますから、
はい、
ナビゲーションはここですよっていうことを示すことができるし、サイト内検索とかだったらサーチっていうのを使えばいいし、でメインコンテンツはメインっていうバリューをつければ、ここからここがメインコンテンツですよっていうのは示すことができるんで、
そうですね、
またちょっと見出しジャンプとまた違ったナビゲーションができるような、
はい、
そんな感じですよね、
はい、
うん、
まあ、このメインへのジャンプっていうのはこれまではこう隠しリンクで本文へジャンプとかって設定してたようなものを、
うん、
このランドマークに変えることで、まあ、スクリーンリーダーが確実にジャンプできるような仕組みが作れるんじゃないかなというふうに思ってます、うんうん、
これ早く日本のスクリーンリーダーもサポートしてほしいですね。
そうですね、
はい、
はい、それではですね、ライブリージョンというのを今度は紹介したいと思います。
はい、
これはどういう時に使われるものかって言いますとですね、うん、今回用意してきた例がですね、スコアボードの読み上げというものなんですけども、
うん、
最近オリンピックとかありましたけれども、
あ、でも野球とか、
そうですね、
これからサッカーのワールドカップもあるし、
はい、こういうこうスコアボードをあのウェブ上とかで公開されるケースもあるかと思うんですけども、うん、そういった情報をリアルタイムにスクリーンリーダーでも読ませてしまおうという技術です。
お、確かに ああいうやつってこう生で自動的に更新されて点数が入ると点数がポーンと変わったり0から1になったりとかするやつがありますけど、
はい、
それをスクリーンリーダーでも読み上げてくれるようにしようと。
はい、
はい、
そうですね。で NVDA では昨年末に公開された開発版からこのライブリージョンの読み上げがサポートされまして、
はい、
で JAWS の方では、JAWS 10.0 からこのライブリージョンの読み上げが可能になりました。
はい、
ということでですね、今日は JAWS を使ってあのスコアボードの読み上げというのをやってみたいと思うんですけども、
はい、
まずこのページのタイトルがですね、
うん、
スコアボードのシミュレーション、
スコアボードのシミュレーションということでですね、うん、上ちゃん、ページの説明をお願いしてもいいですか。
はい、これは、まあ、シンプルなサンプルなんですけれども、2チームの対決の模様をですね速報で 伝えるページなんですが、
はい、
まあ点数が入ると自動的にそこの部分、例えば、片方のチームのスコアが0から1とか、はい、1から2っていう風にリアルタイムでこうアップデートされていくと、
はい、
ページ自体は読み込みしないんですけども、そこの部分、スコアの部分だけが自動的に更新されていくというやつですね。
はい、
はい、
今回はですね、辻ちゃん対上ちゃんの対決ということでですね、う
ん、なんと物騒な
あのコンテンツを作ってきましたので、はい、ちょっとですねこのページあのリロードしないとあのスコアが動かないので、うん、リロードしてみますね、
はい、
スコアボードのシミュレーション
で今スタートしました。
辻ちゃんコロン1、
今辻ちゃんコロン1と読み上げたんですけれども、今辻ちゃん側に1点が入ったということになります。で今ですねページの読み上げ自体はストップしてまして、うん、僕は全然
上ちゃんコロン
2キーボードに触ってないんですけども、あ、いつの間にか上ちゃん2点入ってますね。
よっしゃ、
はい、で、どんどん進んでいきまして、これ1分間ぐらいデモがあるんですけれども、
うん、
点数が入るたびに自動的に読み上げるということになります、
うん、
で実はこの下の方にあと残り何秒ですっていうのも出てるんですけども、うん、その部分は
ゲーム終了簡単譜、上ちゃんの勝ち簡単譜、
イエス、
はい、今ゲームが終了したんですが、時間も書かれてるんですけども、時間の部分は自動的に読み上げないようになっているので、うん、
なるほど、
あのスコアの部分だけが読み上げ更新されるというふうになってます。
なるほどね。
ページちょっと少し読んでみましょうか、
うん、
見出しレベル1、ゲーム終了簡単譜、上ちゃんの勝ち簡単譜、
はい、ページの先頭に
スコアボードのシミュレーション
戻りまして、
ブランク、見出しレベル1、辻ちゃんつゆえちゃん叩いててんかぶっててんじゃんけんぽん対決
というふうにあのページ、あの見出しがついてますね。
見出しレベル2、残り時間、見出しレベル2 00:00、
まあ先ほど試合が終了したので、うん、あの残り時間が 00:00 になってると。でその下にあの読んでいきますと、
見出しレベル3、辻ちゃんコロン1、見出しレベル3、上ちゃんコロン2、見出しレベル1、ゲーム終了簡単譜、上ちゃんの勝ち簡単譜
というふうにあのページの中に書かれています。
叩いてかぶってじゃんけんぽん対決だったんですね。
はい、あの今知りました。
なるほど、
このようにですね、
うん、
まあ応用例といいますかですね、うん、以前アクセシビリティブログの中で紹介したことのある、
うん、
アクセシブルインターフェースとYouTubeという、まあ、YouTube のコンテンツをよりアクセシブルな形で利用するというページがあるんですけれども、はい、その中でも使用されています。
なるほど。
例えばですね、うん、あの再生ボタンを押しますと、うん、プレイングとかですね、
うん、
一時的にあのストップしますとポーズとか、なんかそういう読み上げが自動的に行われるようになってます。
確かに今までこういうあの AJAX なんかを使ってページの一部分だけを自動的に更新するようなやつって、スクリーンリーダーがその情報を取得できなかったから読み上げなかったんだよね。
そうですね、
うん、
これは結構その AJAX コンテンツのネックとも、うん、言われてた部分じゃないかと思うんですけれども、
うん、一部が書き換わるとそこを察知して読み上げてくれると。
はい、
なるほどですね。
このように、まあ、技術どんどん進んでいるわけなんですけども、はい、今回紹介したアリア対応コンテンツもどんどん増えていってくれるといいなと思います。そうですね、
コンテンツも増えてスプリングリーダーとかブラウザーのサポートも増えていってくれるとい
いですよ
ね。そうですね、
はい、
はい、
ということでアクセシビリティポッドキャスト、今回は辻ちゃんも教えてあげるということで、お届けしてまいりました。
はい、
アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。このブログへのコメントの形か、または、メールアドレス a11y@mitsue.co.jp までお寄せください、
はい、
そしてアクセシビリティポッドキャストを含むアクセシビリティブログでは、ツイッターのアカウントを使いましてコンテンツが更新されるごとに皆様に情報をお届けしていきます。
はい、
アットマーク MLCA11Y アットマーク MLCA11Y をフォローしていただきますと、コンテンツが更新されるたびに皆様に情報を、お伝えいたします。
はい、
こちらのアットマーク MLCA11Y の方でもアクセシビリティポッドキャストへのご感想などをお待ちしております。
あ、なるほどね。
はい、 あの140文字以内なので、ちょっとコンパクトに書かなきゃいけないという制限はあるんですけども、
まあ、でも逆に一言、
そうですね、
感想で書きやすいかもしれないね。
はい、
うん、あのぜひ
お願いいたします。
お待ちしてます。
はい、はい、それでは
アディオスアミーゴス。